新約聖書マタイによる福音書13章53節から58節。イエスはこれらの例えを語り終えると、そこを去り故郷にお帰りになった。街道で教えておられると、人々は驚いていった。この人はこのような知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろう。この人は大工の息子ではないか。母親はマリアといい、兄弟はヤコ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。姉妹たちは皆我々と一緒に住んでいるではないか。こんな人はこんなことをすべて一体どこから得たのだろう。このように人々はイエスにつまずいた。イエスは、預言者が敬われないのはその故郷、家族の間だけであると言い、人々が不信仰だったので、そこであまり奇跡をなさらなかった。それでは中西先生からお説教をいただきたいと思います。タイトルは身内の不信仰。
本日の御言葉は、イエス様が故郷で宣教活動をなさるとどういう反応が返ってくるのか、その場面を描いたものだと言ってよいかと思います。正直申しますと、福音書の中でもあんまり読んでて面白くないって言っちゃあれなんですけども、そんなに慰めを感じないようなところであると思うんですけれども、故郷の人々からですね、面白い反応が返ってきているんですね。結構今日のところはちょっと細かく読まなきゃ、慎重に読んでいく必要があるわけですけど、面白い反応というのはですね、まず主が語られた説教や力ある御業に対してちゃんと驚きがあるということであります。驚きがちゃんとあるんですね。これが大事なんですけども、主がなさることは人間の技ではなくて神の御業ですから、人々が驚くことは決して異常な反応ではありません。で、この驚くこと自体は他の町や村での反応と同じなのです。キリストに出会った時の当たり前の驚きがあるんですね。ちゃんと驚いているわけですから、少なくともこの部分は故郷の人々がことさら鈍いというわけではないんですね。で、問題は、驚くという正常な反応を示した後の振り返りと分析であります。で、一般的に人間はすごいと驚いた後には、そのすごいはどこから来るのかを考えるものなんですね。すごいのはなぜと考えるものでしょう。で、例えばですね、一流のスポーツ選手がすごいのであれば、そのすごさの理由はとその後考えるんですね。人々はその人の親も一流選手だったからとかですね、あとは天才ですね、もともと才能があるからとか、あとは特別なトレーニングを積んでいるからとか、あとは有名なコーチから指導を受けているからとかですね、あとはアメリカに留学しているからとかですね、テニスの錦織君なんかもそんな感じがちょっと思い浮かぶわけですけれども、とにかくすごいのはなぜと、その理由や出どころを考えることかと思います。そのなぜがイエス様の場合、残念ながら故郷の人々は歪んでいたんですね。歪んだ形でなぜと思ってしまったと、そう言ってよいかと思うのです。で、どこが歪んでいるかということなんですけど、故郷の人々がイエス様のすごいを振り返り分析するときに、考慮に入れてはならない要素を加えてしまったんですね。それはイエス様が大工の息子だということ、 まあ、大工の息子というのはヨセフの息子ということでもあるわけですけど、あとは母親がマリアだということ、自分たちがイエス様の兄弟や姉妹を知っているということ、つまりこれらをひっくるめてですね、俺たちにとってイエスというやつは顔見知りじゃないかと、親戚じゃないかと、その考慮に入れてはならない要素を加えてしまったのです。ではなぜ考慮に入れてはならなかったのでしょうかとなるわけですけども、それはイエス様が故郷でなされたことは神の御業だからなんですね。これ神の御業じゃなければイエス様が自分たちの顔見知りとか親戚だってことは考慮に入れちゃっても構わないんですけども、この説教も奇跡も神の御業だった。でそうであればイエス様の家柄や親兄弟が誰であるかということは関係ないんですね。神の御業だから人間のことは関係ない。せっかく彼らは、故郷の人たちはすごいキリストに出会って正しく驚いたのですから、あとはただ純粋にハレルヤ、アーメンと神を崇めればよかったのであります。神の御業なんだから純粋に神様ハレルヤ、そこで素直に崇めておけばよかったわけですけど、ここが故郷の人々の素直じゃないところ、歪んだところなのです。とはいえ故郷の人々も決してアホというわけではないですね。で良いところまでは、いいところまでは分析できてたんですよ。で聖書の中にも今日のところに書いてあるんですけど、この人はこんなことをすべて一体どこから得たのだろうと。一体どこからと、その出どころはですね、この疑問は決して抱いてはいけない疑問ではありません。一体どこから得たのだろうという疑問はありなのです。一体どこから得たのだろう。それは神様から得たものだと素直にそう結論付けてくれればよかったんですね。ところが彼らのまずいところはこうでした。一体どこから得たのだろうか。一体どこから、そこで考えを止めてしまったのです。どこから、そうだ神からだと、そこまで至ってほしかったんですけれども、途中で思考停止が起こってしまったんですね。でこれ繰り返しになるんですけど、なぜ思考停止が起こっちゃったか、それは彼らは考慮してはならない事柄、つまりこの人は大工の息子じゃないか、母親はマリアじゃないかと、人間のことを考えてしまうととんでもない横道にそれてしまう、横道にそれちゃったからであります。人間のことを考えたらダメだったんですね。彼らは驚きから神へとスパッと直結すればよかったのに、いや大工の息子だ、母親はマリアだと余計なことを考えちゃったんです。そこには何があるかというと、自分たちはイエスという人を知っているぞ、これ上から目線なんですね。神の御業であればもっと教えてください、人間は神様のことを十分に知っていないのでもっと教えてください、受け取ろうとしなくちゃいけないのに、自分たちは知ってるぞ、イエスという人を知ってるぞと、先入観や予断があることで新しく神様からの知恵をいただくことをシャットアウトする。その知っているという名前のおごりが神を知ることを邪魔するのだと、そう気づかされる次第であります。知っているつもりっていうのはある意味恐ろしい厄介なものなんですね。でそこでですね、私はある著書を思い出したんですね。ある日本人の英文学者が著書でこんなことを書いていたんです。身近な人の書いた伝記ほどつまらないものはない。 というふうにその先生はおっしゃってるんですね。で、伝記の中には自分のことを書く自叙伝というのもあるんですけども、普通伝記といえばその人のことを知っている他人が書くものです。ただあまり近しい人だと知らなくてもいいようなその人の欠点まで知ってしまうので、面白い伝記が書けなくなる、その英文学者の先生はおっしゃってるんですね。で、なるほどと思わされたわけですね。で、そう考えてみるとですね、例えば自分の父親の伝記を書こうとするとどうなるでしょうか。私の、まあ、父の場合なんですけど、いびきがうるさいとかですね、寝相が悪い、足をガーンって寝てる時上げてドーンと打ち下ろして母が隣で寝ててびっくりするっていう、ああいうとことか、あと動きが鶏のようにせっかちだとかですね、およそつまらないことばかりが思い浮かんできて、他人から見ればもしかしたらその私の父は素晴らしいとか素敵な一面もあり得るかもしれないんですけど、そういうことも自分は見落としているかもしれないですね。そのいびきのことばっかり思い浮かんでくるわけですけど、で、その英文学者の先生は親子関係についても重要な示唆を与えてくれています。親は自分が思っているほど子供のことを知らない、と。親の心子知らずというのはよく言われているんですけども、逆にこの心親知らずが当てはまるようです。で、その理由が書かれているんですけども、著書にですね、奥深いものがあるんですね。親はもともと子供のことをよく知っていると思い込んでいるので、自分が知っている以上に子供のことを知ろうと洞察力を働かせようとは思わないっていうふうにおっしゃってるんです。知ろうという洞察力を働かせない、だから実は子供のことを親はよく知らないことが多いのだと、そういうふうに言われてるんですね。で、私も説教で何回かお伝えしてきたことなんですけど、親がこのために良かれと思ってしたことで裏目に出ることが多々ある。私の母と姉の関係でもよくあるんですけど、ドラマのなどの一場面でもですね、お母さんは私のことを何も知らないのよとかですね、なんて親子喧嘩のやり取りが多々あるんですけど、まさにそういうことであります。本当に知らないのに知ってるつもりになってて押しつけがましくなっちゃう。で、聖書に戻りますけれども、イエス様の故郷の人々は自分が知っている以上のイエス様を知ろうとはしなかった。それが大きな問題だったと言えるでしょう。ここにいるイエスはあのイエスでしかない。大工の息子、マリアの息子、ヤコブたちの兄弟、俺たちの義理の兄貴だと。イエスはただのイエスであってキリストなんかじゃないよと。本当は信仰の対象であられるお方をあくまで身内のイエスにとどめてしまったですね。驚いてはいるんですよ、神の御業に。だけども、いや、自分たちの知っているイエスでしかないんだ、キリストなんかじゃないんだと。で、そのような問題は何も聖書に出てくる故郷の人々に限ったことではありません。自分が知っていると思っている以上に知ろうとはしない、人間の怠惰があるんですね。怠惰なんですね。これは人間の脳の本能かもしれないんですけど、案外自分が知っていると思っていることはそれは十分じゃないにもかかわらず、それで十分だと思い込んで、それ以上謙虚に耳を傾けようとしない、そのことを示される次第であります。その怠惰が神に向かうべき自分の知識の成長を自ら妨げてしまうことがあることを重く受け止めなければなりません。ソクラテスは偉いこと言ってるんですね、昔のギリシャの哲学者は。私は何も知らないということを知っているってソクラテスは言った。素晴らしいなと思うんですね。知ってると思っちゃいけない、だから私の受選牧師も勉強しちゃいけないって言うんですね。勉強すると知ったつもりになっちゃうから。 で本当に真に受けて勉強しちゃいけないというわけじゃなくて、知ったつもりになってはいけないということが言われているんですね。ただですね、まあ、今日のあの御言葉の箇所っていうのはいろんな角度で説教があのできうるんですけど、ただ本日の御言葉においてはもっと大切なことがあるんですね。今までお伝えしたことはあくまで前座でしかないわけです。イエス様は最も安心信頼できるはずの故郷でさえ受け入れられなかったということであります。キリストは故郷でも支持を得られなかった。そのことがどのような影を落としているのでしょうか。それは十字架であります。途中までは多くの人々がイエス様のことを信じて従ってくるんですけれども、結局は故郷だけではなく祖国全体から見捨てられて排除されてしまう。その不吉な先駆けとして故郷で受け入れられないという出来事があったんだと、そう受け止めてよいかと思うのです。イエス様は故郷では受け入れられなかった。ここでどうしてもですね、家族伝道について考えさせられることがあるんです。で、私自身身内にはほとんど伝道、身内というのはまあ親戚筋、親兄弟含めてですけど、身内にはほとんど伝道ができていない後ろめたさがあるんですけれども、福音宣教とは本来は近くのものから始めて遠くのものへと、そのような方向性を持っていることを思わされるのです。イエス様ご自身も故郷で身内に伝道なさいました。それがうまくいくかどうかはともかく、福音というのは良い知らせなのですから、身内のことを無視するわけにはいかないと背中を押されていることを覚えます。耳が痛い部分もあるわけですけど、ただですね、皮肉なことに近しいものだからこそつまずきをもたらすことがあると、その現実を主ご自身が味わっておられるのです。近しさゆえに信じてもらえない、お前は私の息子娘じゃないかと親から言われてしまうこともあるでしょう。あなたは私の妻夫じゃないかと配偶者から言われてしまうこともあるでしょう。イエス様を信じるのは父さん母さんの勝手でしょと息子や娘たちから言われてしまうこともあるでしょう。それでもなお迫害を受けることを覚悟の上で近しい者たちにも伝えるべき福音があると、そのことを主は身をもって示してくださったことを覚えます。私も正直避けて通りたいんですね。父も母も今は教会に行っていなくて、姉夫婦なんかは全然遠いところにいるわけですけれども、私たち自身が身内に伝道できていないことを恥じる必要はありません。イエス様ご自身も、イエス様ご自身が身内の壁にぶつかっておられるのです。あの偉い素晴らしい、あの、なんて言うでしょう、奇跡の力を使えるイエス様、神の子イエス様でさえ、身内からはある意味馬鹿にされちゃったというか、信じてもらえなかった。そういう現実がある。そうではありますが、やる前から諦めるわけにもいかないんですね。壁にぶつかって跳ね返されても諦めるわけにはいきません。なぜなら不信仰で固くなな身内のためにもイエス様ご自身、主はご自分を表してくださったからであります。諦めないのは愛しているからだということも言えると思うんですね。とかく日本人は身内との関係がベトベトしすぎる嫌いがあるんですね。で、自立していない日本人にとって身内という存在は大きな壁になるのかもしれません。 もっと良くないことは身内を変に恐れることなんですね。結構いろいろな方々とお話を聞いてると、親や兄弟とかですね、配偶者とか身内を恐れている人があまりにクリスチャンでも多いんですね。神様以上に身内を恐れちゃいけないんですね。神様だけは恐れて、神様を恐れるのであれば人間を恐れてはいけない、身内も恐れてはいけない。もし恐れるとなると、そこに成り立っているのは本当の愛ではなく、単なる支配服従の関係でしかないんです。どっちかが奴隷になってしまうんですね。気づいていないのはもっとやばいことなんですけど、もし本当に身内を愛するのであれば、最高の福音を届けることなんですね。たとえ拙い言葉でも、神の子イエス・キリストを伝えること、証しをすること、これに勝る身内孝行はないでしょう。それ以上に身内を大切にする方法は本当はないのです。逆に申しますと、身内に伝道すること以外に身内のために何をしたらよいのかと考えることは、もしかしたら全て余計なことかもしれないと。そこまですっきり割り切っても良いかと思うのです。で、最後にですね、その故郷の人々が不信仰だったので主はあまり奇跡をなさらなかったと、そういうふうに、まあ、記されているんですけども、これは何なのかな。主は身びいきはしないのです。身びいきのオンパレードだった日本の前政権とは真逆なんですね。今風の言い方ですと、イエス様はある意味故郷では塩対応をなされたと。いや、塩対応って言っても、でも本当に大事な福音宣教はなさってるわけですから、実際には塩ではないわけですけれども、それはイエス様が身内の人を軽んじたとか冷たいとかですね、そういうことではありません。そうではなく、神を信じる者にとって近しい者も遠くにいる者も共に福音を伝える大切な相手なのだと。それ以外での関わり合いは、世の終わりが近づいている今の時代において、その今の時代にとって二次的なものでしかない。相手のために何をなすべきなのかと思い煩うのではない、思い煩うものではないんですね。とにかく福音を伝えようと、そこに全集中なのです。その結果を私たちが心配する必要はないんですね。身内に伝道してみて失敗したからといって、私たちが力不足だったと思う必要はないんです。イエス様でさえ故郷では軽んじられてしまったんです。あのお方がダメなら私たちだってできるはずない。だけれども諦めてはいけないんですね。拒まれるのも上等だ、バカにされるのも上等だ、茶化されるのも上等です。それでもなお伝え続ける。私自身大変都合の悪い御言葉であります。本当はこれなかったことにしたいぐらいなんですけど、聖書に書いてあるからなかったことにごまかすわけにはいかないんです。なぜ主はそこまでなさるのか、なぜクリスチャンはそこまでするのか、たとえ近しいものから拒まれようとも伝えたい、それこそが真実な神の御心だからであります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは近しいものにも拒まれることを覚悟で福音を伝えようとしてくださいました。その中で信じる者が出ていることは誠に幸いだと、そのように思います。近い者にも遠くにいる者にもあなたは福音を告げ知らせ、全ての人を救おうとしてくださいます。 そうして私たちも、ここに集う私たちも、あなたの福音を聞いて信じるに至っております。また、まだ信仰には至っていなくても、あなたの福音を聞いている友がここにもおられます。主をどうか、失敗を恐れることなく、また拒まれることも、迫害されることも覚悟の上で、良いものを与えようとしてくださった、あなたの真実、どうか私たちがますます答えうるものとさせてください。またどうかすでに信仰に預かっているものは、恐れることなく、臆することなく、身内にも福音を述べ伝えるものとさせてください。今クリスマスが近づく中、主をどうか、すべての人々にあまねく、あなたからの良い知らせが行き届きますように。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
A new and glorious when Christ was born.
Cheers.